帝国前でございますが、お揃いですので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元のに配布の次第に従い進行いたします。なお、予算議案の審査については次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入りますので、定例会議案2をご用意いただき、1ページをお開きください。いいですか。はい。議案第17号、包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第17号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。3ページを開きください。議案第118号、刑法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての所管部分を議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第18号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第18号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。13ページを開きください。議案第20号、高崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに特定個人情報の提供に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第20号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決しました。15ページを開きください。議案第21号、高崎市事務文書条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。堀口委員。
はい。この21号議案に関してはですね、新たに国際課が設置されるということで、それに伴ってのかなと思うんですけれども、内容について改めて確認させてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。こちらの条例につきましては、この度ですね、国際化が新設されるに伴いまして、こちらの事務文書において、制定するものでございまして、国際化においての、外国人生活支援及び国際交流に関する事項として整理し、総務の項に追加するものでございます。以上です。
堀内委員。
はい。今までこのところは国際交流の関係でになってたんかなというふうに思うんですけれども、内容自体で新たなものだとか、そういうようなものに関して何か他にあるんでしょうか。その辺のところをちょっとあれば確認をさせてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。これまでも外国人支援に関しましては、文化化国際交流の担当の事務として、外国人相談や通訳等の支援を行っておりましたが、今般国際化を新設し、外国人相談支援センターの開設や医療機関における多言語映像医療通信通訳システムの整備、外国人相談員の拡充を行うことから、これらの事務を整理をして規定するものでございます。以上でございます。
堀内委員。
はい、オーライ、OK です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第21号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。19 17ページをお開きください。議案第22号、高崎芸術劇場設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご指摘ありませんか。
なし。
新聞委員。
この改正なんですけれども、よく見ますとですね、芸術劇場のこれまでの利用料金に括弧1括弧2に該当するところは 1.35 倍ということで改正するという内容なんですけれども、この括弧1括弧2に見ますと、市民の方以外の利用というのが、要はそういうこと条件かなというふうに思うんですけど、今回この改正に至った経緯というのをちょっと教えていただきたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎芸術劇場は本市の文化芸術のさらなる振興を図るため、舞台芸術等の公演を一般公衆に鑑賞させることを目的に整備した施設で、開館から5年が経過したところで利用料金の見直しを行いました。見直しの理由は、例えば企業や団体等の研修会、CD のレコーディングなど一般講習の鑑賞以外での利用が増加傾向にあること、また当劇場は全国の類似同規模施設と比較して利用料金がもともと定額で利用しやすい金額に設定されていることから、市外団体等の利用が今後一層増加することが懸念されるため、料金改定を行い、さらなる芸術文化の振興、市民利用の優位性を確保するものでございます。以上でございます。
新聞委員。
はい、ありがとうございます。よくわかりました。それだけ人気があって、また周知もされてきたということだと思いますので、そこの部分においては引き続きですね、なお一層人気の施設となりますようにですね、お願いしたいと思います。以上です。
他にありませんか。金子委員。
ここに、次に挙げる場合における大劇場、スタジオ、シアター、音楽ホール及び楽屋とあるんですけれども、改めてこの対象になる施設、ならない施設を教えていただきください。
文化課長。
はい、お答えいたします。今回の利用料金改定の対象となる施設は、大劇場、スタジオ、シアター、音楽ホールとその3ホールに付随します楽屋が対象となります。以上でございます。
金子委員。
はい、すいません、すいません、スタジオやレッスンルーム、リハーサルホールはそこには含まれないということでよろしいでしょうか。
文化課長。
その通りでございます。
はい、比較的市民が利用しやすいスタジオやレッスンルーム、リハーサルホールは今まで通りだということで安心しました。できるだけ市民が利用しやすいようにこれからもよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。堀口委員。
すいません、ちょっと関連してちょっと聞きたいんですけども、今この3つの大劇場、スタジオ、シアター、音楽ホールですけども、今どのような稼働率というか利用状況になっているんですか。ちょっと数字が分かればちょっと教えていただきたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。4ホールの利用状況についてでございますが、令和6年度2月現在の実績で大劇場が301件の利用、入場者数19万6321人、スタジオシアター173件、入場者数3万3489人、音楽ホール169件、入場者数2万5885人、リハーサルホール81件、入場者数3053人となっております。以上でございます。
堀内。
ごめん、稼働率分かる。分かりました。これ後で、出ないんだね。はい、後で、はい、ありがとうございます。今ちょっと聞いただけでもかなりのね、利用されてるんだなっていうのが分かりました。非常に人気あるということでございますので、一つよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第22号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第22号は原案の通り可決すべきものと決しました。19ページをお開きください。議案第23号、高崎伝統文化の館設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案についてご指摘ありませんか。谷川委員。
第5条括弧2のところなんですけれど、前号に掲げるもののほか、芸術文化活動を行う団体、その他の団体であって、市長が適当と認めるものとありますが、その他の団体とはどのような団体になるのでしょうか。また、開館日や申し込み方法なども合わせて教えてください。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎伝統文化の館の利用者については、高崎市文化協会加盟団体や、高校、大学などの部活動で利用する団体などを想定しております。なお、利用等に関わる事務手続きについては、伝統文化の館および文化課においても対応する予定でございます。開館につきましては、4月1日を予定しております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。バリアフリーで駐車場も16台確保するなど、使いやすい施設になっているようなので、伝承文化継承の一助になるように、たくさんの団体の方々に使っていただけるようなお手配をよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第23号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決しました。23ページを開きください。議案第24号、高崎市一般職の職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。金子委員。
この改正について、詳しい説明をお願いいたします。
職員課長。
はい、お答えいたします。今回の改正により、現在育児を行う職員に対して認められております時間外労働の免除の請求について、対象となる職員を3歳未満の子を持つ職員から小学校就学前の子を持つ職員に改めるものです。また職員が仕事と介護を両立しやすいよう、介護休暇等の各種制度を周知するとともに、介護が必要になった職員に対して、これらの制度の請求等にかかる意向確認のための面談等を行うこととするほか、請求等が円滑に行われるようにするため、制度の研修の実施、相談体制の整備を行うこととするものです。以上でございます。
金子委員。
現状の制度での利用状況はどのようになっているでしょうか。
職員課長。
はい、お答えいたします。これまで時間外勤務の制限や免除にかかる申請は実績がございません。育児が必要になった職員に対しては、各所属において適切な配慮がなされているものと考えられ、申請が必要となる状況に至っていないものと考えられます。以上でございます。
金子委員。
はい、ご配慮されているということで、いい職場なんだなと思いました。今回の改正で対象者はどのくらい増えるのでしょうか。
職員課長。
はい、その数字につきましては、ただいま手元に資料はございませんので、お答えできません。申し訳ございません。
金子委員。
はい、より育児や介護のしやすい職場環境を整えることで、職員の心配事も減って元気に働けることが市民の利益にもつながると考えます。気兼ねなくこの制度を利用しやすい職場環境を引き続きよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第24号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決しました。27ページを開きください。議案第25号、高崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第25号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決しました。31ページを開きください。議案第27号、高崎市職員の定年等に関する条例等の一部改正する条例および 高崎市企業職員の給与の種類並び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第27号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第27号は原案のとおり可決すべきものと決しました。33ページを開きください。議案第28号、高崎市職員退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第28号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書1をご用意ください。議案第44号、令和7年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。8ページを開きください。最初に歳入の審査を行います。8ページから13ページの一貫市税についてご質疑ありませんか。根岸委員。
はい、歳入の、最初になりますけれども、まずですね、一番最初の市民税の個人と法人について、一貫一貫一目と二目、両方についてですね、質疑させていただきます。この個人と法人それぞれの、昨年度から比較しますとだいぶ増加しているようなんで、この増加理由についてお聞かせいただきたいと思います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。最初にですね、市民税個人からご説明をさせていただきます。市民税個人につきましては、令和6年度の決算見込みが、当初予算を上回る見込みでありまして、さらには令和7年当初予算の参考といたします、令和6年中の所得や労働人口が、国や群馬県の統計調査など多くの指標において、前年同時期を上回っております。あとは地方財政計画なども参考にしたというものでございます。令和7年当初予算は令和6年度実施の定額減税による影響、これ14.9億円ほどございますけれども、そういった影響もなかったことから、26億1292万円プラス 12.2% の増額としたものでございます。続きまして、市民税法人でございます。市民税法人は令和6年中の市内企業の業績や個別アンケート、また実質経済成長率の予測から、また地元中小企業、大手企業ともに赤字企業の数も割合も減少しておりまして、堅調な企業業績が見込めるというものでございまして、3億3091万円プラス 5.6% の増額としたものでございます。以上でございます。
根岸委
員。個人、個人市民税の個人、個人についてはですね、昨年度のその定額減税による影響はないという見込みということで、理解できました。また法人についてはですね、これについては企業がだいぶ業績も上がってくるだろうといった見込みをなさっていらっしゃると、これは順当な数字かなというふうに思いますので理解させていただきました。ありがとうございます。以上です。続けて、
はい、
続けてその下の項目になりますけれども、一貫にこう一目の固定資産税の昨年度からまたこれも増額しておりますけれども、これの理由についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
資産税課長。
はい、固定資産税増額の理由でございますけれども、まず土地につきましては、令和7年度は評価買いの年ではないため、地価の下落分のみ税額に反映されることとなります。ただこの地価の下落地点が減少しているというふうに見られるところからですね、農地転用等の地目変更などによる増額分が 地価の下落などによる減額分を若干上回るというふうに判断いたしまして、約9000万円の増額と見込んでおります。次に家屋につきましては、まあ、こちらも評価替えの年ではありませんので、既存家屋の減価がないこと、そしてまた令和6年中にですね、非木造の大規模な建築物が建設されたというところから約5億4800万円の増と見込んでおります。最後に焼却資産につきましては、市内企業へのアンケート調査というのを毎年行っておりますけれども、まあ、その回答の結果からですね、まあ、大手企業数社で大規模な設備投資というのが見込まれるためにですね、この設備投資による増額分が減価償却などによる減額分を上回るものと判断して、約9900万円の増と見込んでおります。まあ、結果としまして、固定資産としましては6年度に比べまして約7億3400万円の増加というふうになっております。以上です。
根岸委
員。企業業績が、ね、伸びていることによって、企業の、資産に当たります建物だとかそういったものが非常に増加しているということ、これまでもそうですけれども、市長が、ね、本当に力を入れて、企業誘致をしていただいているおかげかというふうに思っております。ぜひ今後もです、ね、こういった形 の、 税収が見込めるようなそういった動きを、ね、期待したいというふうに思っておりますので、これについては理解できましたのでありがとうございます。以上でございます。
他にありませんか。堀口委員。
はい、ですね、私の方からは市税についての、全体的なんですけど、まずこの当初予算の概要および主要事業の方 の、 3ページ見ますとですね、去年は、去年というか令和6年度ですね、定額減税の収入補填との特例交付金が14億9400万円ほど、これが特例金で入っているんですが、その分、6年度はマイナスだったと、税収としては、市税として入ってこなかったと、こういうような形になるのかと思います。全体的にですね、知財計画も 5.9%、そして、本市でも 5.9% というふうにはなっているんですけれども、この定額減税の減収分を踏まえると、確かこれ、そうすると 2.4% ぐらいこうカウントされるんで、実質上は 3% の中盤ぐらいなのかなというふうには見てるんですけども、この辺の算出に関して、ちょっとご説明願いたいと思います。
市民税課長。
はい、市税全体ということでございますが、令和6年度に実施をしました定額減税が関連しますので、私の方からご説明をさせていただきます。市税全体ではですね、プラス 5.9%、37億4000万円の増額となりますけれども、令和6年度実施の市民税個人の定額減税がなかった場合、これ特例交付金がなかった場合ということになりますけれども、その場合のですね、実質の伸び率は 3.8% となります。市民税個人についてはですね、前年比で 12.2% の伸びとなりますけれども、これ定額減税がなかった場合でも実質で、市民税個人についてもプラス 5.9% の伸びとなるというものでございます。以上でございます。
堀内。
はい、分かりました。やはりこの、ね、5.9% ってすごい数字だなというふうに思ったんですけど、じゃあこの辺のところのマイナス分がなかったんでこの数字で 5.9 と、実質を見れば今 3.8 というような、そういう理解でよろしいわけですね。分かりました。あといくつかよろしいですか。
はい、
ページが10ページですかね。一貫三項、一目の環境性の割とその種別割ということなんですけど、これ環境性の割が非常に 124.7% ということで、知財の 3% に関して考えると非常に数字が大きいように見えるんですね。でこれ確か初年度の取得税、軽の軽自動車の取得税というふうに理解しているんですけれども、まずこちらの内容についてちょっとご説明願いたいと思います。
産税課長。
はい、軽自動車税 の環境性能割はですね、3輪以上の軽自動車に対しまして、その取得者に課するものというふうになっております。ですので、こちらのものは販売台数に左右されるようなこととなります。でまあ、ここ数年の本市の販売台数の推移を見ますと、まあ、あまり一貫性がなくですね、まあ、波があるというような状態でございますので、まあ、なかなか収入の予測がまあ立てづらい状況となっておりまして、まあ、これまで実績の金額に対しまして予算額が若干低く、見積もっていたというような現状がございます。まあ、そのため令和7年度の予算額につきましては、まあ、直近2年間の件数と税額の平均値からですね、積算をする方法としたことによりまして、まあ、予算ベースでの比較では前年度と比べまして、まあ、24% の伸びというふうになったものでございます。以上です。
堀内委
員。はい、分かりました。まあ、前年が若干低め、まあ、非常に波があるというようなことで、まあ、予想がつきにくいというようなことは理解しました。でその下 の種別ということなんですけれども、この種別割に関しては、まあ、毎年、平均してということで、これが 102.5%、 これもまあ若干増えてるんですけども、こう種別の内容とどのような種別になってるんだか、ちょっとその辺のところも含めてお答え願いたいと思います。
三税課長。
はい、軽自動車税の種別割につきましては、軽自動車等の種別や用途などによりまして、まあ、細かく区分されております。でその区分ごとにですね、数年間の登録台数の推移というのを見まして、まあ、それぞれ積算をしているところでございます。でその区分の内容といたしますと、まあ、例えば原動機付き自転車につきましては排気量に応じた区分というのがございます。まあ、4輪の軽自動車ですと、まあ、乗用か貨物用か、あるいは営業用か自家用かといった区分もあります。まあ、小型特殊自動車につきましては農耕用かそれ以外かといったように、まあ、それぞれ細かく区分されてまして、それぞれ税額が異なるということになります。以上です。
はい、
わかりました。農業用も入っているというのはちょっと私も今まで理解してなかった。内容わかりました。では次また言っていいですか。はい、10ページのこの下の方のですね、入湯税なんですけれども、こちらの方も知財計画ではですね 4.2% というふうに出てるんですけども、まあ本年度本市では7年度はマイナス 10.7 ということなんです。何か施設が辞めただとか、何かいくつか理由があるんでしょうけども、まあ、どのような内容の中でこの 10.7% という数字を出したのかお答え願いたいと思います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。入湯税のですね、前年比の減額についてですけれども、旅行キャンペーンがございまして、その旅行キャンペーンの終了後にですね、宿泊客、日帰り客ともに減少傾向にあることになります。それ以外にもですね、燃料費高騰による入館料値上げに伴う、利用客の減少ですとか、また温泉施設の廃業や設備改修に伴う休業による営業施設数の減少も影響をしているというものでございます。以上でございます。
堀内委員。
なかなか厳しい現状があるということなんですね。まあ、できればですね、やはりこの辺のところも元気よく数字が上がってくるということは期待したいんですけど、まあ、現状7年度はそういう見通しということは、まあ、理解いたしました。もう一点、
はい、どうぞ。
どこになるのかな。12ページの事業所税ですね、6項1巻のこれですね、はい、これに関してですね、増額に関する算出根拠、この辺のところちょっとお示し願いたいと思います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。事業所税につきましては、まあ、令和5年10月から令和6年9月までの直近1年間の実績でですね、令和6年から令和7年度にかけて 新たに増える工場や事業所の増額分を見込んだというものでございます。主なものですが、新設が3件ございまして、高崎スマートインターチェンジ産業団地内の工場、高崎354複合産業団地内の事業所、他に小売店舗などございます。そしてですね、拡張ということで、高崎東部工業団地内の工場がございまして、これがですね、1平方メートルあたり600円の税率となる床面積の増加分や、100分の 0.25 が税率となる従業員給与総額の増額分、そういったものが要因となっております。以上でございます。
堀内。
はい、いよいよ産業団地の関係ですとか産業用のところもですね、動き始めて、税収が上がってくるというので非常に喜ばしいなというふうに思っています。以上ですね。すみません。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。12ページをお開きください。12ページから15ページの2巻地方譲与税についてご指摘ありませんか。ニクレイン。
14ページの2巻参考1目と森林環境譲与税についてですね、これも比較で、数字が若干あれなんですけども、改めて、これの徴収と、あと本市に割り当てられるこの配分というのはどういうふうになっているのか、ちょっと確認の意味でこのご説明お願いします。
財政課長。
はい、お答えいたします。森林環境譲与税につきましては、原資である国税ですね、国税の森林環境税が原資になっておるわけですけれども、年額1000円、1人1000円ですね、令和6年度から個人、住民税均等割に上乗せする形で、市町村が付加徴収をすると、それを一定割合で市町村に譲与するというものでございます。割合の区分については、過去現在、令和6年度以降については、森林人工林面積の 55%、林業就業者数で 20%、 人口で 25% の割合で、配分されるというものでございます。以上です。
ニクレイン。
はい、ありがとうございます。確認の意味でいろいろ聞いたんですけども、再エネ賦課金といろいろ税金増える中でですね、使い方とかまた今後も見ていきたいなと思いますので、ご説明ありがとうございます。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結。
またまた。
堀内委員。
はい、その下のですね、3巻1項1目の利子割交付金、これは多分県の方からの交付金かなというふうに思うんですけれども。
あ、すみません、まだそこまで
まだ行ってないんか。
はい、
この後か。あ、すみません、ごめんなさい。
いいですか。はい、質疑を終結いたします。14ページを開きください。
そうか、3巻と2巻。
3巻利子割交付金についてご指摘ありませんか。はい、堀口。
すみません、改めて、利子割交付金に関してですけれども、県の交付金であるかなというふうに思っていますが、こちらも、下の方のですね、配当上割交付金ですとか、株式譲渡割の交付金、こちらの方も全てこうプラスで、景気がいいかなというふうには思うんですけれども、このようなところの増額の内容につきましてご説明願いたいと思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。利子割、配当割および株式譲渡所得割交付金につきましては、都道府県民税の一定割合が市町村に対して、交付されるものでございまして、具体的には利子割であれば預貯金の利子に対して課税されている。株式や配当、上場株式の配当、譲渡益など、その辺が順調、企業業績のいい傾向が続いていますので、好調に推移しているということで、県税の方の収入が増額したということで、配分についても多くなるというような見込んでおります。以上です。
堀内委員。
はい、今の説明ですとですね、例えば下のこの株式の関係ですとか、非常にこの辺のところはNISAの関係もあるかなというふうには思うんですけれども、非常に活発なのかなというふうには思っております。経済的にも日本経済がとは思うんですけども、現実にですね、 そこまでうまくいくんかな、非常に今世界情勢が厳しい状況になっているんで、この辺のところはちょっと不安な部分があるんですけども、よろしくお願いします。
いいですか。
はい、
他にありませんか。質疑を終結いたします。4巻配当割交付金についてご指摘ありませんか。根岸、マイク違った、ね、いいですか。はい、じゃあ質疑を終結いたします。他にないですか。 OK ですね。じゃあ質疑を終結いたします。5巻株式等譲渡所得割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。16ページを開きください。6巻法人事業税交付金についてご指摘ありませんか。根岸委員。
すみません、ちょっとフライングしてしまいまして、6巻の一項一目、まあ、先ほど来、ね、お話があるように企業業績がいいのかなというふうに思いますけれども、その中 です、法人事業税の交付金の上昇が、まあ、続いているんですけれども、その理由についてちょっと細かくお知らせいただけますでしょうか。
財政課長。
はい、お答えいたします。法人事業税交付金につきましては、法人住民税、法人税割の減収に対する補填措置として、県に納付される法人事業税の一部が、県から市町村へ交付されるものでございます。地方財政計画において、前年度対比 9.3% の増、それから6年度における収入実績、前年度比ですと 114.6% になっておりますが、そういったものを勘案いたしまして 1.9 億円の増額と見込まさせていただきました。以上でございます。
根岸委員。
はい、まあ、いわゆる企業業績の回復だということだと思いますけれども、このまま言ってくれれば、ね、先ほど堀口委員が言ったように、まあ、このまま言ってくれればいいなという希望的観測で見させていただきたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。七巻地方消費税交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。八巻ゴルフ場利用税について利用税交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。九巻環境性能割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。十八ページを開きください。十巻国有提供施設等所在市町村助成交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。11巻地方特例交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。12巻地方交付税についてご質疑ありませんか。根岸委員。
12巻一項一目についてですけれども、この地方交付税のですね、まあ、増額、これも増額してるんですけど、増額の理由についてお聞かせいただきたいと思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。地方交付税の増額理由といたしましては、普通交付税におきましては、まあ、昨年度の当初交付決定額126億円に地方財政計画の伸び率 1.6% を乗じ、それからですね、7年度の特殊事情としての給与改定分、対応分だとか、あるいは公共施設の光熱数費高騰対応だとか、そういった増減を加味して基準財政需要額を見込みました。さらにですね、収入など税収が増になっておりますので、そういった増減を勘案いたしまして、130億円、前年度比4億円の増と積算したところでございます。また特別交付税につきましては、過去の実績等を勘案しまして前年同額の19億円ということで計上させていただきました。以上でございます。
根岸委員。
はい、理解できました。ありがとうございました。
他にありませんか。質疑を終結いたします。20ページを開きください。14巻分担金及び負担金についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。22ページを開きください。22ページから25ページの15巻使用料及び手数料についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。30ページを開きください。 30ページから35ページの16巻国庫支出金についてご指摘ありませんか。渡辺副委員長。
はい、30ページ、16巻日項一目にあります、新しい地方経済生活環境創生交付金とあるんですけれども、こちらについて内容とあと何に利用されるのかについてお聞かせください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。この交付金でございますけれども、内容といたしますと、デジタル田園都市国家構想、交付金のデジタル実装タイプというものを受け継ぐものでございまして、地方自治体のデジタル技術を活用した地域の課題解決や、また魅力向上に資する取り組みを国が支援するというものでございます。令和7年度の予定でございますけれども、現在紙の利用券で開通管理をしております産後ケア事業をデジタル化する産後ケア利用推進デジタル化事業、また上下水道の検診票や納付書を電子化し、クレジット決済を可能とする上下水道料金情報化推進事業に充当する予定でございます。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございました。デジタル田園都市構想国家構想交付金の、受け継ぐ形となっている内容であることが分かりました。その利用先としてですね、デジタル技術を活用しての、市民サービスの向上に使っていただけるとのことで、よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。36ページを開きください。36ページから41ページの17巻県支出金についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。42ページを開きください。18巻財産収入についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。44ページを開きください。19巻寄付金についてご指摘ありませんか。堀口委員。
はい、19巻一項一目の一般給付金の中のこのふるさと応援給付金、5億4000万円ほどこう増えてるんですけれども、これに関してちょっとご説明願いたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。こちらのふるさと応援基金、給付金でございますけれども、令和6年度のふるさと応援基金寄付金、現在まだ見込みということでございますけれども、令和7年1月の末段時点で寄付件数が約5万件、それから寄付金額が約9億4000万円ということで、前年度の令和5年度の実績に比べましても件数金額ともに3倍以上増加しておりますので、令和7年度につきましても増加傾向にあると捉えて計上させていただいたものでございます。以上でございます。
堀口。
はい、説明でもちょっとありましたけれども、これ内容的にこれだけ飛躍的にですね増えたっていうことに関しては理由があるんだと思います。ポータルサイトですが、ポータブルじゃないですね、サイトを増やしたですとか、出品の品物を増やしたとか、いろいろあるんですけれども、例えばそのポータルサイトっていうのは今までどこであったのが、どことどこを増やしたのか、ちょっと分かれば説明願いたいと思います。
企画調整課長。
これまでですね、ポータルサイトにつきましては、一社のポータルサイトを利用していたわけなんですけれども、この業界、非常に多くポータルサイトがございますけれども、そのうちの4大サイトと言われているものを導入したほかですね、あとはその市内のゴルフ場ですとか、飲食店で QR コードを読み込んで、そこでそのまま本市にふるさと納税ができるような仕組みも導入しましたので、現在8ポータルサイトを導入しております。以上でございます。
堀内。
はい、聞くところによるとやはりこのサイト数を増やすということがある意味では売上増になるのかなというふうには思ってますし、例えばですね、ゴルフ場なんて言って、私もゴルフはしますけれども、 県外でですねゴルフしたときはこれを使えるところあればもちろん使いたくなるし、まあ、そういう意味ではですねやはりあの魅力のある形とそれからあの納税しする方がですね納税しやすい形でのいろいろなサイトがあるということは今後も期待ができるかな、まあ、でも基本的にはですねやはりあの地元の商品というんですかね製造者なり販売するそういう方々の、まあ、農家の方々も含めてでしょうけれどもあのそういう方々がですねしっかりとこの販売もできるというようなそういう販路にもつながるというふうに思いますので今後もしっかりお願いしたいと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。44ページから47ページの20巻繰り歴についてご質疑ありませんか。堀内委員。
すいません、あの今のところにつながるんですけれども、20巻2項3目のふるさと応援基金繰り歴に、本年度、まあ、7年度ですね10億5000、前年度3億なんですけれども、まあ、ここ の, あの単純です。単純に先ほどこの7億5000っていうものとこの10億5000っていうのはどういうふうにつながっていくんだかちょっとご説明願いたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。このふるさと納税でございますけれども、まずあのふるさと納税によって受け入れた寄付金につきましては、その年度末にふるさと応援基金に積み立て、その翌年度に当該基金を取り崩しまして、このふるさと応援基金繰入金として一般会計一般財源に繰入れ、寄付者が指定しております寄付の使い道に基づいて各事業の経費に充てているところでございます。ですので令和6年度のふるさと納税の実績まだ見込みでございますけれども、その見込みが非常に伸びておりますので、翌年度の令和7年度の繰入金も大きくなるというものでございます。以上でございます。
堀内委
員。そうするとあの先ほどちょっとお答えになった7月あ7令和7年のこの1月ですね、まず9億4000万この辺のところが10億5000万近くになるんだろうと、まあ、こういう解釈でよろしいんですか。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。まあ、この基金につきましてはこれまでの基金積立分もございますので、まあそれらも踏まえた上で10億5000ということで金額計上させていただいております。以上でございます。
堀内。
はい、分かりました。じゃあ単純に前年度の売上というかね、あの基金を、あの基金じゃなくて寄付金ですかの金額がそのまま来るというそういうわけではないということなんですね。分かりました。はい、以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。46ページを開きください。21巻繰り越し金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページを開きください。23巻支配についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。58ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。一貫議会費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。60ページを開きください。二貫総務費ですが、一項総務管理費は内容が多岐にわたっていますので2つに分けて審査を行います。60ページの1目一般管理費から75ページまでの8目財産管理費についてご質疑ありませんか。谷川委員。
二貫一項三目の広報事業の公式 LINE 情報配信サービス運用補修委託料についてなんですけれど、去年は3月の時点で登録者が1万3500人とのことでした。現在の登録者数を教えてください。
広報課長。
お答えいたします。3月5日現在での登録者数は約2万5000人でございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。1万人をいいですか。1万人を超えたようでご努力いただいていることが分かりますが、周知方法はどのような方法で広げているんでしょうか。
広報課長。
はい、お答えいたします。 これまでに広報高崎への掲載や SNS への周知を実施するとともに、商業施設などへのポスター掲示のほか、先日のクラブチ花火コンクールの申し込みや確定申告の予約などに、LINE を活用するなどし利用促進を図ったことが、登録者の増加の要因と考えております。以上でございます。
谷川委員、
はい、ありがとうございます。各種の情報が網羅されていてリアルタイムで新しい情報が届くので大変便利だと思います。ただ情報が多いので、自分には不要だと思われる、情報の配信停止をする方法を改めて時々送っていただけるとありがたいです。以前のように情報を見ていただくのを待っているんじゃなくてこちらから配信して見ていただくサービスですからとても有意義なサービスだと思いますので今後もますます登録者が増えますようによろしくお願いいたします。以上です。
続けて、はい、どうぞ。
続けて、それでは77ページなんですけれど、あ、何時だ、終わりだ。すいません、
終わりだっつって
よく聞いてくださいね、はい、はい。他にありませんか。金子委員、
ページ数言ってもらえるとね、と特にそっちは大変だ
よ。2巻1項4目67ページですが、
67ページ、
はい、そこの相馬ヶ原周辺整備事業の中で、についてお聞きいたします。航空機騒音測定装置とありますがこれはどこに設置されどのように運用されているでしょうか。
三郷市長地域振興課長、
はい、お答えいたします。三郷地域に所在します自衛隊相馬ヶ原演習場での訓練等に伴いまして、ヘリコプターが発する騒音これを測定するために飛行経路にあたる上禅寺集会所それと東空き家集会所の2カ所に航空機騒音測定装置を現在設置しております。この測定装置を用いまして常時騒音を観測し月ごとの測定結果をまとめまして市ホームページで公表させていただいております。以上でございます。
金子委員、
はい、ニュースでも報道されましたが3月2日の正午過ぎに空から轟音が響き渡りましたがその時の記録はありましたか。
三郷市長地域振興課長、
はい、お答えします。3月2日の測定データですが、確認させていただきましたところ、正午過ぎにですね、これは風向きや天候等の関係もありまして、断言はできませんが、ヘリコプター飛来時とおおむねですね、音のレベルでいくと同程度の騒音これが観測をされております。以上でございます。
金子委員、
私もちょうどその時外にいてものすごいスピードで飛んでいくジェット戦闘機を目撃しました。今日の新聞によりますと飛行したのは米軍横田基地に飛来していた米海兵隊の F-35 戦闘機とみられ検知機創生課には40件近くの問い合わせや苦情が寄せられたとあります。恐怖を感じられた方も少なからずいたのではないでしょうか。私たちのところにも怖かったとの声が寄せられています。我が党は4日に県に対して政府と米軍に群馬上空での戦闘機軍用機の飛行中止を求めるように緊急に申し入れをしましたが戦闘機にせよヘリコプターにせよ市民生活に支障がある場合は国に対してしっかりと抗議をしていただけるようにしていただけるようにお願いいたします。続けてよろしいでしょうか。
どうぞ。
はい、2巻1項8目75ページになります。吉井支所経費の PCB 含有量調査委託料についてお聞きいたします。昨年の項目にはありませんでしたがどのような調査内容なのか教えてください。
吉井支所地域振興課長、
はい、お答えいたします。吉井地域の倉庫など私有施設にある電力用のコンデンサー9つについて、適正に処理するために調査するものでございます。現在法令に定められた保管基準にのっとり適正に管理しております。以上でございます。
金子委員、
はい、PCB ポリ塩化ビフェニルは体の中に取り込まれやすくしかも残留性が高く 皮膚障害などの慢性毒性が認められ、国内では1972年に生産輸入が禁止されています。環境や人体に影響がないようにしっかりと処置していただけるようお願いいたします。以上です。
他にありませんか。渡辺副委員長。
はい、62ページ2巻1項3目なんですけれども、広報事業について、現在広報高崎については月1回の、運用という形になっておりますけれども、その運用とですね、あとはデジタル版、これについての反響なんかについてもしお声がありましたらお教えください。
広報課長。
はい、お答えいたします。デジタル広報ではスマートフォンやパソコンを活用する方にいつでも手軽に市の情報が取得できるよう映像や写真などを使用するなどし工夫をして配信しております。ただデジタル機器を使用していない方との間に情報格差が生じることのないよう広報誌にも十分な情報を掲載しております。デジタル広報の反響についてですけれども、デジタル広報を閲覧される方からは動画や写真などを使用していて見やすい、そのままホームページの申請ページまで進めることができるので便利などのお声をいただいております。以上でございます。
田辺副委員長。
はい、ありがとうございました。先ほどのですね、谷川委員の質問の中でも LINE アカウント数も順調に伸びているということで、そちらの方にも広報高崎の情報をですね、発信いただいているんですけれども、本当にその情報に対しては触れやすくなったなというふうに思うんですけれども、ちなみに分かれば教えいただけたらと思うんですけれども、そのデジタル広報の閲覧数、これについてもし数字がありましたら教えください。
広報課長。
はい、お答えいたします。デジタル広報の閲覧数は1号につき平均約2万3000回でございます。以上でございます。
渡辺副委員長。
ありがとうございます。今後もですね、LINE アカウントの増加と、あとはこのデジタル広報の便利さをですね、市民の皆さんもさらにお分かりいただければですね、この閲覧回数もさらに増えていくんだろうなというふうに思っておりますので、今後も運用の方よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。新聞委員。
61ページになります。2巻1項1目の中の国際交流事業について伺いたいと思います。この中で今回多言語映像の通訳システムが2つ黒ポチが出てきました。このですね、システム導入する、1つは医療通訳ですから医療機関かと思うんですけども、このシステム導入する場所、また、そういった窓口ですか、お知らせください。
はい、システムが2点ございますけれども、まず、多言語映像通訳システムの方は、市役所2階の、4月から開設をいたします、外国人相談支援センターの窓口に2台設置する予定でございます。また多言語映像医療通訳システムの方は、こちらは、今のところですね、現在4病院が導入を計画しております。以上でございます。
新聞委員。
はい、国際化の方に2台、ということと、あと、4つの病院ということですね。一つちょっと、素朴な疑問というかですね、こういうケースがあるんじゃないかということを思い当たったことをちょっと事例として示しながら聞きたいと思うんですけど、例えば外国人の方がですね、国際化に来られた、でそこで通訳うまくいって、でその後の用事として、例えば支所地域とかですね、支所だとかですね、あと他の施設とかに行かなければならないといったときに、じゃあその通訳が必要となればどのような対応をするのか、ちょっとこういったケースとして、どういうふうに考えているのか伺いたいと思います。
文化月課長。
はい、お答えいたします。まず市役所内で、他の課に窓口等に来た場合にはですね、映像通訳システムを持ち出して、対応させていただくことを想定しております。また支所など本庁以外の窓口に外国の方がお見えになった場合につきましては、 まずは窓口の方からですね、外国人相談支援センターの方へ電話連絡をして、そしてですね、7言語に拡充した外国人相談員が電話で対応したいするように対応したいと考えております。それでも対応が難しい場合につきましては、センターにお越しいただくか、タブレットを持ち出すなど柔軟に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
金坊院、
ありがとうございます。持ち出しが可能ということで今よかったです、分かりまして、いろんなケースまた想定されると思いますし、おそらく、先々はですね、各施設にもこういったシステム導入することが求められるのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続いてよろしいですか。
どうぞ。
63ページになります。広報事業で、の中でですね、ラジオ放送中継用アンテナ設置負担金ということで計上されてまして、これは吉井地域の難聴対策、これまでも議論されてきましたけれども、この解消のためだと思いますけれども、これまでこの吉井地域で難聴の、もし数字が分かればありがたいんですが、どの程度こう聞こえないエリアだったのか、そして今回のこの対策でそれがどの程度解消されるのか伺いたいと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。吉井地域の難聴の世帯数というか、そういう数なんですけれども、基本的には吉井地域全体が聞こえづらいという難聴地域だったと捉えております。これまでも難聴地域を解消するため、旧市やアンテナを観音山から視聴者屋上へ移設することで、観音山の麓地域や市街地のビルの間の難聴の解消に努め、クラブ地域などでは、クラブ支所にアンテナを解消設置することで、クラブ地域の全体の解消を図ってまいりました。今回、吉井地域にアンテナを立てますが、吉井地域にアンテナを設置することで山陰など特殊な要因がある一部を除いて、難聴解消が図れるものと考えております。以上でございます。
新聞委員、
ありがとうございます。他の支所地域も含めてですね、のお話今ありましたけれども、そうしますとこれ全市オール高崎市の中でですね、難聴地域というのは具体的にどの辺になるのか、もし分かっていらっしゃるようであれば教えてください。
広報課長。
吉井地域にアンテナが設置、されれば、市内全域の、解消が、難聴解消につきましては、解消できる、できるような形で、認識しております。
新聞委
員、やっぱり吉井が、大きな課題だったということが分かりましたし、もちろん細かく見ればいろんな条件の中でですね、聞こえないところもあるんかと思いますけれども、ぜひそういったところも含めて、難聴地域をですね、解消する努力をしていただきたいと思います。でちょっと一点勉強のためにいいですか。アンテナとなるとこう電波法とかですね、ちょっと設置にあたっていろいろ条件あるのかなと思うので、この際なのでその辺の条件というのを教えていただきたいと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。新たにアンテナを設置し無線局を開放するには、無線局免許の取得が必要となります。この免許は放送するために必要なもので、主に放送区域や、電波出力、放送内容などが審査されるものでございます。今回のアンテナは、放送局でありますラジオ高崎が設置いたしますので、免許の取得につきましてもラジオ高崎が許可申請を、提出する、予定でございます。以上でございます。
新聞委
員、はい、ありがとうございます。よくわかりました。69ページまだいいですか。続けていいですか。
どうぞ。
いいですか。69ページの庁舎管理は OK、 大丈夫ですか。じゃあすいません、69ページのですね、2巻1項8目の中の庁舎管理事業で各所の補修工事で900万円と計上されているんですけど、この内容についてお知らせください。
安西課長。これか。
はい、お答え申し上げます。各所補修工事は、本庁舎の、安全管理上必要な工事でございまして、主に、機構改革に伴います 市民案内用のサイン工事、電話の移動や応援電源の設備の工事などでございます。以上でございます。
新聞委
員、そうすると、まあ、これ品目というかこの見たらですね、どこか不具合が出たのかなというふうに思ったんですが、機構改革ということで今回国際課と放課後児童クラブの支援課が町内に設置だと思いますが、それに関連する工事ということでよろしいんでしょうか。
関税課長。
4月のですね、4月からの機構改革伴う工事につきましては今年度の平成6年度の予算で対応してまいります。
金本委
員、っていうかだからそういう新しく設置するかが増えるので、少しいや案内を変えたりとか手直しする必要があるということでいいんですかね。
はい、その通りでございます。
はい、はい、あ、結構です、大丈夫です。はい、分かりました。
他にありませんか。堀口委
員、いくつかありますのでよろしくお願いいたします。まず今辛坊議員の方からも、ありました63ページのラジオ放送中継用アンテナ設置の負担金というんです。これラジタカさん、ラジタカさんが設置するということの中で、これ総額というか事業費はいくらなんですかね。
広報課長。
はい、お答えいたします。このアンテナは、ラジオ高崎が、設置するものでありまして、中継費の、整備費といたしまして総額2664万3000円を予定しております。そのうち事業費の3分の2をラジオ高崎が負担し、残り3分の1を市が支援するものでございます。以上でございます。
堀内委員。
はい、分かりました。結構いい金がかかるんですね。実は先ほどのやり取りの中で聞いてましてですね、全市がある程度これで網羅したというような課長のお答えだったんですけども、まあ細かく見ればですね、私どもの地元の方でもですね、花高地区の方ではやっぱり電波が届きづらいというような箇所もございます。まあ、今後ですね、まあ、今後こういう形の中でどういう形で、そういうことを補填していくのかということもぜひ検討していただいてですね、全市がしっかりといざ鎌倉の時にですね、しっかり音声が聞こえるというような状況を作っていただければありがたいなというふうに思います。それでは次に移りまして、そこの63ページの広報事業の中で需要費、需要費が昨年に比べて 109%、まあ、6288万円ほど、628万8000円ですか、ほど増えております。まあ、これ資材高騰りとかいろいろ要因があるかと思いますけど、内容的なことをちょっとご説明願いたいと思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。広報高崎の作成にかかる紙代や原材料費等の高騰に伴う印刷製本費の増額によるものでございます。以上でございます。
堀内。
はい、やはり高騰ということなんですけど、これあれですか、業者に関してはどのような選定を通常行っているのか、ちょっとそこの点を確認させてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。市内の、印刷業者さんを、中心にした、業者さんを、指定させていただきまして、プロポーザルで、業者選定の方を行っております。以上でございます。
ちなみに毎回何社ぐらい参加するんですか、そのプロポは。
広報課長。
はい、お答えいたします。5社ほど、参加していただいております。
堀内。
はい、分かりました。じゃあ続きまして65ページの、まあ、中ほどですね、文書管理経費の中のやはりこれ駅務費なんですけれども、 114.7% ほど金額にして約900万近く、増えておりますが、この辺の増額の内容をご説明願いたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。この駅務費ですけれども、多くは郵送料になりまして、郵送料上がったことによりますとか、また郵送のものが、数がですね、増えたことによる増額でございます。見込んだものでございます。以上でございます。
堀内。
郵送 の、 郵便の方の切手ですとか、あの辺が上がったということですね。はい、それからその量が増えたというのはどの程度増えたんですか。
企画調整課長。
これはあの、まあ、増えたというか、まあ、見込みでございますけれども、10% から20% 弱ぐらい、まあ、増えるのを見込んでおります。以上でございます。
ああ、 10% から、なるほどね、わかりました。はい、じゃあ次に移ります。67ページの一番下の会計管理経費の中のここもですね、あの役務費が 177.4、それから例えば公金収納代行委託料が 123.4 ですか、非常に増えておりますけども、この内容的なものをちょっとご説明願いたいと思います。
会計課長。
はい、はい、お答えいたします。まず役務費の増額ですけれども、公金取扱手数料の増額によるものです。まずあの本市から相手方に公金を支出する場合の手数料ですが、以前は原則無料だったものが、令和6年10月1日より口座振込について1件あたり税別62円の手数料がかかるようになりました。令和7年度はこれが通年になるだけでなく、10月1日から1件あたり税別110円へと増額に変更となる予定となっております。また市民や企業から税や手数料を納めてもらう場合の収納手数料ですが、本市の発行した納付書のうちバーコードや QR コードのついていない納付書を使って指定の金融機関で納めていただいた場合の手数料は現在無料となっていますけれども、これが令和7年4月1日から1件あたり税別33円の手数料がかかるようになります。これらの理由により大幅な増額となったものです。次に、公金収納代行委託料の増額ですけれども、これはあのコンビニにおける収納代行委託料の値上げによるものです。ペイジーと呼ばれるバーコードのついた納付書を使ってコンビニで税や手数料を納めていただいた場合の手数料が1件あたり税別55円から75円と増額になることによるものです。以上です。
堀内委
員。はい、あの銀行さんも今まではあの手数料なしでいろいろやっていただいたのが、いよいよお金を取ると、まあ、こういうことなんですね。ましてやコンビニさんも20円、ね、約20円ですか、20円ですね、値上げということで、まあ、世の中値上げブームでこれに便乗してたのかなというふうにも思わざるを得ないんですけれども、まあ、これは致し方ないということで理解いたしました。はい、以上です。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。74ページを開きください。74ページの9目企画費から91ページまでの20目総務諸費についてご質疑ありませんか。徳田委員。
すいません、74ページ、ごめんなさい、すいません、74ページの企画調整経費、上からいきましょう。SNS 等を用いた、移住定住促進、事業委託料、これの減額理由、すみません、よろしくお願いいたします。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。本事業は SNS やインターネットなどを通じて、移住 PR を行い、本市の魅力を市外の方々、まあ、特に首都圏の方々に効果的に情報発信することで、本市の認知度を高め移住定住促進することを目的として、これまで実施してきているものでございます。令和6年度は本市の魅力をや特徴をですね、PR するために移住関連動画の作成や SNS やインターネット広告の実施、また東京主要駅でのデジタル広報の実施、また高崎での移住体験支援などを実施してまいりました。令和7年度につきましては、今年度に作成をいたしました移住関連動画を引き続き活用できることから、 動画作成等にかかる費用を差し引いて予算を計上したものでございます。以上でございます。
徳田委員。
はい。ということは要は去年のものが使えるんで、まあ、安くなった。だからあの見る人が一緒の方が流れてるじゃねえか、まあ、それほど真剣切って見てないかもしれないですけど、まあ、でも本当にね、去年のものが使えて安くなったってことで、よかったと思います。すみません、じゃあ続いていいですか。
はい、どうぞ。
その下のですね、移住支援金、ですね、これの減額理由をお願いいたします。
調整課長。
はい、お答えいたします。この移住支援金でございますけれども、まあ、国の制度を活用したものでございまして、東京23区に5年以上在住、または東京圏に在住し、東京23区に5年以上通勤している方が高崎市に移住し、テレワークや関係事項などの要件を満たした方に単身60万円、世帯100万円を交付する制度でございまして、財源負担は国が2分の1、県が4分の1、高崎市が4分の1でございます。令和7年度は、この国による制度改正、まあ、制度変更が行われまして、若干のですね、申請減が見込まれることから、それを踏まえた予算を計上したものでございます。以上でございます。
徳田委員。
若干ということですので、ね、その若干よりもまあ減らなければいいんですが、じゃあ続きまして、その下のですね、この移住促進資金、利子補給金、これの内容を教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。本事業は倉渕春奈吉井地域の人口減少対策の一環として、この3地域への移住のために金融機関から借り入れた住宅取得資金の利子5年分を全額補給する制度でございまして、平成28年度から実施して、令和7年度で10年目となるものでございます。以上でございます。
徳田委員。
はい。まあ、今聞きたかったのは、今度はあれですよね、同じ地域からというのは、だまあ吉井と春菜と、倉渕か、その吉井は今まで出てたんだけど、これから出なくなるという理解ですよね。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。この令和7年度につきましては、今議員からもご指摘がございましたけれども、節目の10年目ということもございまして、少し制度を見直しまして、これまで特例で認めておりました同地域内転居による住宅取得を対象外といたします。以上でございます。
徳田委員。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。谷川委員。
はい、ページ77の2巻1項10目、総務管理費の地域振興費の中の地域づくり推進事業の倉渕出会い支援事業補助金についてお伺いします。どんな内容なのかと、あとまあ最近の結果などを教えてください。
倉渕市地域振興課長。
はい、お答えいたします。倉渕地域の方を中心としたボランティアスタッフの運営により、山登りや稲刈りを楽しみながら結婚相手を見つけるアウトドア型の婚活イベントになります。参加者には倉渕地域の自然や食に触れていただきながら、倉渕地域の魅力を知ってもらい、地域の活性化につなげるということも目的としております。毎年男女合わせ約30名程度が参加し、数組のカップルが誕生しております。平成26年度から始まり、20代から40代の独身の方を対象に、これまで700名以上が参加し、60組のカップルが成立いたしました。以上でございます。
谷川委
員。はい、ありがとうございます。最近はもろもろの事情で結婚を無理にしなくてもいいっていう考えが広まっているようなんですけれど、出会いはなんかアプリに頼る人が増えているようです。アプリだと条件とか写真などで判断されてしまって、このように一緒に何かをするというイベント型の出会いの創出はとても有意義だと思います。カップルの成立率などには関わらず、参加者がいてくれる限り続けてほしいと思います。今後ともより一層周知に頑張っていただいて、たくさんの方々に参加していただけるようによろしくお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
はい、ページ87の2巻1項16目、 情報推進費のクラウドシステム構築業務委託料について、質問いたします。内容など全般を教えてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。今回導入を予定しているクラウドシステムは Google Workspace という定額制、いわゆるサブスク型の比較的安価なサービスとなります。導入するメリットといたしましては、クラウドサービスにはカレンダーやウェブ会議、チャット機能、生成 AI などのツールが搭載されており、業務の流れを一元管理することができます。また同じファイルを複数のユーザーが同時に編集することができるため、スムーズにコミュニケーションを取りながら作業を進めることができ、会議や打ち合わせの回数を減らすことができます。データの保存という側面から見ると、現在本市ではデータを保存するファイルサーバーを庁舎内に設置し、職員がデータを管理保護しておりますが、クラウドシステムは自動バックアップや高度なセキュリティ機能を備えておりますので、データの管理保護にかかる手間を削減することができます。なお、データの保存容量につきましてはクラウド化に伴い現在の800倍程度に増加する予定です。それに加え、ファイルの検索性能も上がり、ファイルの名前だけでなく中身まで検索することができ、かつ検索スピードも向上いたします。こうしたことから業務の効率化を図ることができ、市民のサービス向上につながると考えております。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。すごくメリットが多いようですから、ますます高崎市の情報化が安心安全、より良いものになるように今後ともよろしくお願いいたします。続けていいですか。
どうぞ。
はい、その下にあるガバメントクラウドという委託料2項目と利用料2項目がありますが、どのような内容のものか教えてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。本市におきましては令和3年に成立した地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、住民記録システムや税務システムなどの基幹部情報システムを令和7年度に国の標準準拠システムに移行する予定となっております。ガバメントクラウドとは、この標準準拠システムを利用するために国が整備する政府共通のクラウド基盤のことを指しております。立て付けといたしましては、国のシステムは国の基盤の上で利用するというものになっております。今回挙げさせていただいた4つの経費につきましては、ガバメントクラウドの運用管理に関する費用および利用料となっております。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。国のシステムのようなんで、安全なサーバーなんだと思います。これから各種の情報をしっかり守っていただいて、高崎市の ICT 化のためにもどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。根岸委員。
はい、だいぶ先行っちゃったんでちょっと戻してもらっていいですかね。74ページのですね、2巻1項9目についてなんですけども、高崎芸術劇場の等、高崎アリーナ等のですね、企画誘致事業についてなんですけども、これ昨年度よりも若干ですね、3000万程度減少してるんですけども、これについてですね、来年度の予定ですね、これについてお聞かせいただければと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。本事業は高崎市民に対して質の高い文化芸術スポーツの鑑賞観戦の機会を提供するとともに、本市の都市力の向上を図ることができる良質なものを誘致する事業として高崎財団に委託をしているものでございます。令和7年度の誘致予定につきまして申し上げますと、さまざまな競技の全国大会や国際大会の誘致が内定はしておるんですけれども、主催者側との調整でまだ公表できないものがございます。公表できるものの一例として申し上げますと、例えば全日本体操個人総合選手権、全日本新体操選手権大会、また全国空手道選手権大会などが予定をされているところでございます。以上でございます。
名審。
これはあれですかね、 芸術的劇場の中についても、中身についてはあれですか。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。芸術劇場につきましては、この予算では、例えば芸術劇場を全国に知らしめる事業ですとか、それから芸術劇場を核として高崎市に誘客する、コマーシャル事業のようなものを行っておりまして、芸術劇場に誘致する事業については、ここの事業では予算では行っておりません。以上でございます。
名人。
はい、ありがとうございます。アリーナについてはね、特に皆さんにお知らせしたいんですけど、実はね、昨日ですね、私の住んでおります佐野地区なんですけども、佐野中学校の生徒が3学年 の、 卒業生なんですけども、運動をするんでね、いろんなそのドッジボールだとか、ちょっとした運動をその3年生の、ストレスがおそらく溜まってたんでしょうね、そういったものを解消するために高崎アリーナを、数年前から使わせていただいてまして、そこで授業の一環としてですね、3年生もう卒業なんでね、授業はほとんどないんですよ、もうね、すでにね。で、発表も終わっ、高校の発表も終わったということで、そこで運動させていただいていると。で、近くのメリットっていうんですかね、非常にあるんで、すごくありがたいなというふうに思ってます。また子どもたちも非常に喜んでましたんでね、地域 の、 その子どもたちに利用していただくということで、こういったいいもの、いい施設がですね、出来上がったことによって、高崎市民が非常に潤ってるんだよ、子どもたちも非常に喜んでるし、使っていただいてるんだよということをね、ぜひアピールしていただきたいなと。おそらくこの中にいらっしゃる方は知らないんじゃないかな、そういうことをやってるのも、知らないんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね、そういったことについてもですね、アピールしていただいてとかしていただいて、ぜひ利用価値を高めていただければなというふうに思います。ちょっとアリーナの件でね、ちょっと別だよというふうな話がありましたけども、アリーナについてもですね、アリーナじゃないや、芸術劇場についてもね、お話ありましたけども、芸術劇場なんかについてもなかなかその行ったことがないという人がまだ市民の中にたくさんあります。去年ちょうど5周年を迎えて、来年度が6周年ということになりますけど、もう6年経っちゃうんですね。でその間に、コロナ等がありましたので、なかなかそういった芸術に携わる方たちがね、使う利用価値のすごく高いところなんで、先ほどもね、ちょっと利用料を上げるっていうような話もありましたけれども、地域の方たちが本当に気軽に来れるような、そういったイメージを持てるその芸術劇にしてもらえればなと。ここでちょっと別の項目で申し訳ないんですけども、お話しさせていただきました。以上でございます。ありがとうございます。
他にありませんか。ニクレイン。
はい、77ページ2巻1項10目、倉渕英語村運営事業の、自動車購入費というのがあるんですが、これに関しての購入の目的と内容を教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、職員用の軽自動車1台を購入するものでございまして、現在英語村に配備されています軽乗用車の更新となります。以上でございます。
ニークレイン。
はい、ありがとうございます。倉渕英語村は山村留学として、全国的にもすごく人気があるところなんですけども、この間一般質問でも坂部委員がありましたけど、要は小学校の統廃合ありましたあったりとか、倉渕もですね、この英語村の生徒たちのおかげで結構助かっているところもあるので、ぜひ今後もですね、安全管理しっかりしていただいて、この運営管理していただきたいなと思います。以上です。
他にありませんか。金子委員。
85ページをお願いします。85ページ2巻1項16目の、情報推進費の高度情報化推進事業の、真ん中あたりのメール配信システム使用料についてお聞きいたします。私も安心ホットメールを便利に使っていますが、登録者の推移を教えてください。
情報政策課長。
はい、お答えいたします。安心ホットメールは平成20年から開始したメール配信サービスでございます。登録者数の推移といたしましては、令和5年4月1日時点で4万7704人、令和6年4月1日時点で
46,393人、直近の令和7年3月1日時点で45,333人となっております。また高崎市公式 LINE が令和5年9月に開設され、安心ホットメールとほぼ同等な情報を得られるようになり、市民の方の利便性が向上いたしました。なお市民の方への周知方法といたしましては、市広報やホームページへの掲載のほか、本市への転入手続きを行う際に市民課及び各所市民福祉課窓口でチラシの配布を行っております。以上でございます。
金子委員。
はい、デジタル広報もできて、高齢者の中にはスマホやネットはできないけれどメールなら読めるという人が私の周りにも結構います。で、地震や気象、火災や防犯情報などの重要な情報が個別に届いて分かりやすいと好評です。しかしまだ市民の皆さんの中に安心ホットメールを知らないという方も結構いらっしゃいますので、お年寄りは特に高齢者の方々はホームページもスマホやパソコン持ってなくてホームページも見ないという方もいらっしゃいますので、そういった方々にもお知らせいただけるように今後ともよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。新聞委員。
またちょっと戻る形、75ページの企画調整課経費ですね、2巻1項9目、先ほど時田委員からですね、質問で、SNS 等を用いた移住定住促進事業委託料や、移住支援金などのですね、減額の理由、よく分かりました。それでちょっと概念的な質問になって大変恐縮なんですけども、ちょっと伺いたいと思いまして、特にこの SNS の方でですね、前年950万だったですかね、これが400万ということで、その理由が、動画作成が昨年分は入ってたということですので、とするとこの次年度のですね、400万という額はそれ以外の事業としては、金額ベースでいうと同じことはできるというやるということでよろしいんでしょうか。
役所生課長。
はい、お答えいたします。考え方とすればその通りでございます。ただ内容については令和6年度の結果を踏まえてですね、よく精査した上で効率の高いものを中心にお金を投入していきたいと考えております。以上でございます。
新聞委
員。そういったことですね。移住支援金もですね、国の、先ほどのご説明によりますと、国の制度が改正して、申請減が見込まれるというようなご説明だったわけですけれども、何が言いたいかというとですね、先日 の NPO 法人ふるさと回帰支援センターの移住希望のですね、希望地の都道府県ランキング群馬が第1位ということで、この場で言っていいかどうか、言っちゃいますけれども、おそらく群馬1位ですけど、要は高崎市の、私は魅力が高まってて、こういった結果になっていると思うんですね。で、そうなりますとですね、これ、金額ベースで言っても大変恐縮ですけれども、今言った移住支援関係の予算が減額ということになっている中でですね、とは言いながら、やっぱりここが今、勝負どころだと思いますし、もちろん、この企画調整課経費だけでそれが賄う話じゃなくて、例えば所管で言えば市民経済であるとか教育福祉の方の事業も相まってなんですけども、やっぱここは一つ勝負どころとするとですね、この移住支援の力を入れていただきたい。そしてどういった形で次の、年度事業を起こして、そしてまた結果として結びつけていくかという考え的な部分をですね、お聞かせいただきたいなと思うんですけど、
調整課長。
はい、お答えいたします。議員おっしゃる通りでございまして、高崎市への移住、定住を促進するためにはですね、一つの事業だけで当然それが成り立つというものではございません。都市としての魅力を総合的に高めることっていうのが何よりも大事だと考えております。またその魅力をですね、しっかりと発信して伝えていくことっていうのもやはり大事だと考えておりますので、引き続きなんですけれども、これまでと同様にですね、本市が持つさまざまな魅力を効果的にかつ効率的に発信して本市の認知度を高めることで移住定住につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。
曽根副市長。
はい、重ねての答弁になってしまうかもしれないんですが、
まあ、こちらの企画調整会の経費だけでなくてですね、先ほど委員もおっしゃったように、例えば海外フェア、産業政策課の海外フェアですとか、高崎市ブランドシティプロモーション、また農政部の方で昨年は、昨年、まあ、今年度ですけど、台湾の方での、反則につながるような活動をしたわけなんですが、そういったこと、いろんなセクションでですね、高崎市の魅力というのは、この企画調整課だけでなくて、もちろん広報課でもやってございます。そういったいろんなところに予算がありますので、まあ、ここの一部は SNS という活用の仕方の中の、まあ、映像制作という部分では少し減額にはなっておりますが、トータルとしては決してそんなことはなくてですね、積極的に高崎市の魅力を発信して移住あるいは企業誘致というものを図るべくですね、取り組んでいるというところでございます。以上です。
新聞委
員。ありがとうございます。まあ、本当に、力強いですね、そしてまた次の向けてのさらにですね、高崎市をアピールしていくぞという、今年次の令和7年だと思いますので、まあ、よろしくお願いしたいと思います。ちょっと続けていいですか。
はい、どうぞ。
先ほど谷川委員から の質問でありました倉淵の、出会い支援事業の部分で話を伺いましたけれども、ちょっと確認なんですけど、これまでに700名の方が申し込んでいるということなんですけど、この申し込んだ方、まあ、成立したカップルはいいんですけど、うまくいってていいんですけど、それ以外の方というのは、これなんかどうなんですか、これ紹介とかですね、これも一つ具体、その時は気づかなかったけども、終わって帰ってきてですね、A さんじゃなくて B さんも良かったとなった場合ですね、何かそういったと、まあ、つながりというかですね、そういったことをこういう登録制度みたいな形になっているのかどうか、ちょっと聞きたいと思うんですけど。
倉淵市長、地域振興課長。
はい、お答えいたします。実際には実行委員会の方で、その情報というのを把握はしているんですけれども、その後の追跡等はしていないのが現状でございます。以上でございます。
新聞委員。
まあ、分かりました。まあ、なかなかいろんなことを考えなきゃいけないんでしょうから、ここで軽減には言えないんですけども、ただ700名の方がですね、申し込んでいただいたって、これは大変大きな数字人数だと思いますし、1回のそのイベントだけでですね、まとまるってことはなかなかないのかなと思いますので、ちょっとまた工夫、また検討していただいてですね、このせっかくある事業ですから、これを発展的に、マッチングアプリの良さというのは多分そういったところなんじゃないかと思いますので、そのいい点をですね、また加味していただいて、より良い事業にしていただきたいなというふうに要望です。以上です。
はい、他にありませんか。谷川委員。
すみません、今の質問に続けて、その倉淵の出会い事業のことなんですけれど、今まで参加してくれた方のデータベースっていうのはあるんですか。
倉淵市長、地域振興課長。
実行委員会の方では把握しております。
でその方々にまた招待するとか連絡するということはしているんでしょうか。
倉淵市長、地域振興課長。
実行委員会の方でもそのあたりは気にしているんですけれども、今後またそういった話がありましたので、相談しながらそこを進めていければいいなと考えています。
谷川委員。
集客するって意外と大変だと思うので、一回勇気を出して来てくれた方には続けて連絡していただいて、また参加していただくようにお願いするといいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。
他にありませんか。堀内委員。
はい、すいません、 1,2 点、まず歳出ということでですね、一つだけちょっとまず大まかなところで、いつも毎年のようにですね、この予算関係になりますとですね、3点ほど徹底した事業の削減、重点事業の積極的な推進、そして人件費の圧縮ということでですね、この柱をもとにしてですね、具体的に事業を進めていくというようなことで、市長の方からもいつもご発言がございます。その中で、一つこの人件費の圧縮ということでですね、今年度見ますと全体的にですね、 やはり7億9600万円ほど、まあ、3.2% 増ということになっております。まあ、圧縮というとなんかマイナスというようなイメージがあるんですけれども、まあ、この辺はですね、組織編成で2課プラスになったり、まあ、若干そのことでの人件費、8名分ですか、がある程度増えているということは承知しているんですけども、では圧縮の部分というのはどの辺のところで実際なされたのか、ちょっとご説明願いたいと思います。
何ページですか。
いやいや、これは
全体的な、
全体的なんですから、はい、主要事業の6ページですね。
9目からなんで
2
目は終わってるんです、
まあ、トータルっていうことだからいいんじゃないの。
はい、職員課長。
はい、お答えいたします。人件費の圧縮につきましては、令和7年度につきまして、児童相談所の設置に向けた準備、国際化および、放課後児童クラブ支援課の新設など、新たな行政課題への対応として、増員が必要となる一方で、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる残務整理の終了や、高浜クリーンセンター建設事業の終了に伴う原因のほか、業務量の見直しによる定員の適正化として、土木課および、区画整理課の、原因各1名を行うなど、定員増加の抑制に努め、人件費の圧縮を図りました。今後も給与改定等による人件費の増加が想定されることから、業務量に応じた適正な定員管理を行い、人件費の圧縮に努めてまいりたいと考えております。以上です。
堀内。
はい、内容的なものは分かりました。いずれにいたしましても、ただ増やしているんじゃなくて、締めるところはしっかり締めていると、まあ、こういうことで、理解をいたしました。人件費等はですね、今後も上がっていくというのは、まあ、世の中の今流れでございますので、その辺のところはしっかり捉えていただければというふうに思います。それから、
9から20目です。
はいはい、先ほど の芸術劇場です件ですから、75ページの、企画調整課の根岸議員のところの質問の続きなんですけれども、これ私の方から見たら、まあ若干といってもまあ3000万円ほどマイナスになっているんですが、これは企画自体を減らしたとかそういうことではなくて、何かトータル的にってどういうようなところでこの3000万円というのはマイナスになったのか、ちょっとご説明願いたいと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。この予算の減額理由でございますけれども、高崎国際オープンをですね、令和6年度については2週分と見込んで、計上したわけなんですけれども、この令和7年度につきましては1週分として計上させていただきましたので、まあ、それが主な理由でございます。以上でございます。
堀口。
はい、そうすると今までもうそうすると1週間でできたっていうことでよろしいわけですか。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。令和5年度、まあ、初めての大会でございましたけれども、まあ、2週間の、まあ、トーナメントという形で、まあ、1週間を2回やるという形で進めたわけです。で、令和6年度についても、まあ、当然誘致を含めてですね、先方とこう、まあ、交渉をしてきたわけなんですけれども、まあ、当然我々とすると2週分を予算上は見込むというのが一般的なのかなと思います。ただ令和6年度につきましては1週分で実際開催をいたしましたので、令和7年度につきましては1週分というふうに予算を見込んでいるところでございます。以上でございます。
堀内。
あ、分かりました。そういう意味合いなんですね。他にいろいろな中でですね、これまたマイナスっていうのは、まあ、ある意味ではですね、マイナスであってやれるのが一番いいんですけれども、まあ、逆にですね、ある程度の企画、国際的なもの、こういうものに関しては必ずお金がかかります。でもそれ以上にですね、あれ地域の皆さん、それから県内外の観客の皆さんもですね、まあ、そういう意味ではポテンシャルが高崎の、ね、ブランドが上がるっていう意味では、この辺のところはですね、積極的に頑張っていただければです。これは招致の問題が絡んでいるんで難しい問題かとは思いますけども、よろしくお願いします。
よろしいですか。以上ですか。
以上です。
以上でやめます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。